江口まさるのキョンキョン京都。はい、皆さんこんばんは。ノクターンセカンド江口まさるです。江口まさるのキョンキョン京都、2021年令和3年9月の放送でございます。毎月1回でございますが、京都三条ラジオカフェさんと FM 舞鶴さんの方で放送していただきます江口まさるのキョンキョン京都。もうね、48回目でございます。はい、舞鶴さん、 FM 舞鶴さんの放送では22回目ということでね、知らないうちに行こう、月日は経ってるなという感じがしますが、僕はね、2002年からラジオのレギュラーをずっとやらせていただいておりまして、今回が通算で773回目ということでございますね。もう非常に長くやらせていただいてますけどね、先ほどと言いますかね、2時間ぐらい前ですかね、市川うらら FM さんの方でもね、僕はレギュラーラジオをやっておりますが、あちらの方でちょっと、ね、ラジオに関する思い出と言いますか、ちょっと話させていただいたものですから、もしよろしければあちらね、ちょっとクリックしていただければ多分聞けると思いますのでね、もしよろしければと思っていますわけですが、同じ内容の話題はしません。内容は違うんです。はい、こちらはこちらの話がありますからね、ということで今日の話は、ね、僕は名古屋に住んでおりますが、やはりこうあちらこちらで行くことはできません、今自粛モードという形だったりがしますけどね、まあその中でも、まあ、近場をちょっとっていう形で、まあ、人のいないところ、人と接触しないようにですね、外出をして、誰にも会わずにっていう、まあ、誰かに会うことはありますけど、歩かせていただいておりますが、はい、その中で関ヶ原って、まあ、岐阜県の一番西側になりますけど、まあ、滋賀県のお隣になったからそうですが、関ヶ原はね、何度か僕も通らせていただいて行ったんですけど、この実は関ヶ原って歴史上では一番大きなで、まあ、いろんなものがあったかするんですがね、行く機会がないと機会がないというか行く気にならなかった何かがあるんですよ。何かというとですね、この合戦場ってやっぱり戦の場所じゃないですか。で、特にたくさんの方が亡くなられてるんですよね、戦没って言いますか、戦いの中で。なのでまあ確かに あちらこちらというその合戦場は僕も行きました。もちろんその山崎の合戦場もね、今年去年かな、今年だな、行ったね、初めて行ったね。だから滋賀県の姉川ね、長浜にありますけど、あそこもね行きましたし、それからね、まあ、愛知県は桶狭間の合戦場がありますからね、今川義元さんと、ね、織田信長さんの戦のね、状況でございますが、まあ、あちらも行ったことあるんですけど、なんかこうね、足が向かないと言いますか、行かないんですよ。やはり僕はね、そういう昔だって思いますけど、そこってさ、今だからこそこう語り継がれているとは思いますけど、その当時としては、ただの葉っぱというか、山の中腹というか、盆地というか、そういったとこじゃないですか。ね、だからそこが戦になるなんていうのが多分当時、どうだったんだろうね。たまたまこうね、攻めていってっていう形でそこでぶつかったというのがその戦場になってるのかなと思ったりするんですけどね。その中で関ヶ原っていうのは僕の中ではちょっとね、避けてた部分があるんですけど、いやでもこれ一度一回行ってみようかなと思って行かせていただいたんですよ。もちろんね、噂といいますか情報といいますか、今ネット社会ですからいろんなものを調べられていますからね。だけどその中でこうやっぱり自分で行ってみるとどうなのかなと思ってらっしゃるんですけどね、この決戦の地っていうのがやっぱあるんですよね。でそこ行った、まあ、石の石像っていうのかな、あれがあって、で、まあ、周り何があるのかなと思ったら田んぼなんですよね。だからやっぱりそうですね、山崎の合戦場も上高速道路化してて下は公園ですもんね。ねえ、だからこう人が暮らす雰囲気のとこじゃないのかなっていうのもあるんですけど、まあ前探せば家はねもちろんあったりもするんですけど、この決戦場のすぐ周辺っていうのはあまり何もないのかなって思いますね。桶狭間のところは結構住宅街ですよ実は、ね、公園があって本当に割と住宅街なんですけど、名古屋の方ですけどね、まあ手分け市と両方にあったりもするんですが、だけどこの関ヶ原の合戦場っていうのがね、なんかこう周りに大々が陣取っている場所がいっぱいあるじゃないですか。何々人じゃないかっていうんで、ね、陣営がいるわけですよ。もちろんこれ東東軍と西、ね、西軍が戦ったわけで、もちろんこのね豊臣秀吉公が亡くなった後に まあ、天下取りという話でね、まあ、東軍で言えば家康さんね、黒玉長政さんというね、浅野幸長さん、井伊直政さん、細川忠興さん、ね、細川忠興さんはあれですよ、明智光秀さんのね、まあ、仲が良かったという話になってますんですけど、まあ、西軍は、ね、石田三成さん、ね、方という形でね、大体これ、まあね、いつだっていうの、西暦で言うと1600年10月21日、ね、当時としては慶長5年9月15日ですから、本当今ぐらいの時期ですよね。だけどこの関ヶ原って映画にもなってますよね。2回ぐらいになって、これはね、ないだっておかしいな、数年前にこれ V6 の岡田さんがやったんですよね。で、僕劇場見に行ってないんですよ怖いんですよなんか戦なんか嫌なんですよ、そのね、だからよく分かんない人がよく喋ってるって今日変な話だったりするんですけど、だから僕知ってる範囲の人ほどしか喋ることできませんからね、ガセネタを言うつもりはないですけど、ただ本当僕分かってないんで、全部は全部、ただ僕の知ってる範囲のほどだけしか今日は喋ることできないですけど、ただ本当昔の関ヶ原っていうドラマというか映画っていうのは長編であったんですよね。森重久彌さんねがやってたのかなね、僕あの俳優さんの昔の方ってあんまり知らないでいかないかんですけど、でもね、もうちょっと映画を見てみようかなって最近ちょっと思ったりしますね。やっぱり今回訪れたことによってでなんですけど、ただね、これ本当思うんですけど、徳川家康公がね、まあ結局勝ったわけですよ、東軍が。で、まあ家康公は当時ってね、この前日に大垣にいたんですよ。岐阜県の大垣の赤坂っていう場所があるんですけど、こちらに陣を取って、それから、関ヶ原の方に移動したと。で、石田三成公は大垣城にいたって、これ変だなと思うんですけど、実は大垣城とその大垣の赤坂っていうのはそんなに距離離れてないんですよね。だからそれを考えると、近くにいたらそこで戦すぐ始まっても不思議じゃないんじゃないかなと僕思ったりするんですけど、それがやっぱりこう今の時代と違いますよ。あの GPS があるわけじゃないですからね、どこどこにいるなんていうのはそのねっていうのはないですよ、400年も前の話ですから。だからそれを考えると、まあリアミスっていうかね、ニアミスっていうかリアミスかだったりすると思うんですけど、まあ、近くにいたんだな敵同士がという形だったりするんですけどね。まあ結果的にこれね、1日かかってないの、戦としてはね、朝8時ぐらいから始まって昼過ぎにはほぼ決着ついてたっていう。だけどこれ人数としてはすごいですよ、15万人ぐらい両軍合わせて、これすごいよね。の兵がぶつかり合って、これ実は亡くなられた方ってもすごく多いわけですよ。まあ勝った、東軍勝ったからね、無傷でいたわけではないですからね、もちろん西軍だって生き残った方いるわけですよ、負けたとはいえねえ。だけど8000人とも1万人とも言われてるわけですね、亡くなった方が。でこの方々がどうなってるのかなと思うと、これ関ヶ原にね、首塚ってあるんですよ、東首塚西首塚って。実は僕ここ行ったんですけど、なんかね気分のいいもんじゃなかったですね、静かなとこなんですよ。はい、ちょうど関ヶ原の駅のすぐ北側っていうのかな、線路越えたらすぐ北側になるのかな、あれ。まあ今新しい資料館ができたりなんかして、歴史館ができたりなんかしてね、あったりするんですけど、緊急事態宣言中なので、まあ会場はってかね、空いてないんで見ることできなかったんですけど、この首塚に行きまして、もうあまりこう詳しく知らずに行ったんですよ。知らずに行ったってね、知ってるから行ったんだと思うんですけど、あまり知らないようにして行ったんですけど、そんなことは分かんないじゃないですか。だけど、あれ、井戸あったんですよ。で、あの井戸って何の井戸だったかというと、まあ結局、あれですよね、首を切られてしまって、ね、最後人間の再起っていうのかな、綺麗にこう洗ってあげるっていう仕事を、女性の方が、戦の陰にいる女性の方が、されていたという話を後で聞いて、いやいやこれはなかなかできることじゃないよな。でそこでまあね、葬られてしまうというわけなんですけど、まあ、そういった場所に行くとなんかこうね、気分のこう優れない部分はありましたね。ただやはり、まあ、怖いもの見たさというわけじゃないんですけど、やっぱり、まあ、今の時代ですからね、まあ、一回ぐらいは顔を出してっていうかね、あの訪れてみたいという気持ちもあったので行かせていただいたんですけど、東の首塚行きましたけど、なんとなくですけどその雰囲気にちょっと飲まれてしまって、西の首塚は行けなかったですね。はい、なのでまあちょっとっていう感じだったりするんですけど、まあそれ以外にちょっとずっと回していただいたのはね、 三田三成公さんがいた、いた最後ね、戦いの戦前にいた、山があるんですよ、ね、そちらの方の、まあ、そこも行きましたですけど、いやあれね、道っていうか山険しいですよだけど上がったんですけど、で上がったのはいいんですけど人っ気がないんですよ、まあ、こんな時代ですからっていうかこんな時期ですから。ただあのパラパラと人が駐車場に止まってはいたんですよね、いたんです、車もあったんですけど、そんなにねわんさかと人がいるわけじゃないんで、山上がった時に、まあ、ちょっと見晴らしのいい展望台があるんですけど、そこを見てて、ああ綺麗な景色だな、ここで石田三成公が見てたんだなと思ってふるっと振り向くと人っ気ないんですよ。でやっぱり山ね、木が茂ってるじゃないですか、なんかその気、また空気がなんか僕の中ではねこう落ち着かなかったっていうかね、もうちょっと下降りを怖いなっていう感じで、降りましたね。あれ何時だっけ、3時ぐらいだっけ、夕方のちょっと前の暗くなる前だったんですけど、ちょっと雨降ってたんでパラパラと、あんまりね手を持ったりするんですけど、なんかこうそういう場所には昼以降夕方に行くもんじゃないのかなってこう思いますね、なんかね。ただそういうところへこうね、今回こうやって行かせていただいて、やっぱりこう考えると今もね、なんかいろいろとね、もう数年前にこう映画になってたぐらいですから語り使われているものでございますし、まあ、戦国時代っていうのはやっぱりね、今とは全然時代も違うしね、だったりするんですけど、まあ、その先ほど言いましたがね、こう首塚にね、まあ、埋葬されている部分があるって話を聞いたんですけど、これ JR 東海道本線って、ね、先ほど言いましたけど関ヶ原の駅があるんですよね。駅があるってことは、まあ、その駅を作るためにいろんな工事があったじゃないですか。明治15年にこう初めて鉄道の工事が始まったらしいんですよ。でその時にやっぱりね、線路を作らなきゃいけない、駅を作らなきゃいけないってことで、やっぱ掘り起こしがあった時に、なんか多くの白骨の、ね、白い骨の、ね、出土があったという話まで出てきたわけで、ですから全部が全部埋葬されてないわけですから、なんかそれを考えるとね、だって誰が亡くなったか生きてたかっていうのが後になって分かるのかな、これ分かんないのかな。だからだって15万人の兵がいたら、今のこともね、こう資料的なものっていうかな、ないと思うんで、まあ結局行方不明っておかしいじゃないですか、そんな話になってるケースでもないわけないのかなって改めて思いましたね。なんか何とも言えない場所だなって思いますけどね。ただまあそんな時代が今あったからこそね、今の時代があるということでありますけど、なんかこう心にね、なんかこうやっぱ止めておかなきゃいけない、忘れちゃいけない歴史の一つなのかなと思ってますんですけどね。まあ、そんなことを今日お話しさせていただきましたね。まあ、京都の話からちょっと離れておりますが、まあ、京都のね、話じゃないんですが、やはり近くのね、こう戦の話っていうのもちょっとね、歴史に関する話っていうのはやはり、ね、都ある京都につながってるのかなということで今日は取り上げさせていただきましたんですけどね、はい、また10月ね、またいろんな話ができればなと思ったりしております。また来週頑張って、来月ですね、予定ありますんで頑張って聞いてください。お相手は井口正でした。